正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は8月の3日月曜日でございます。月が変わりまして8月になりましたね。もう8月といえば私はもうねおじさんですけどもなんとなくやっぱり夏休みというか ねそんな、ことをすぐに思い出してしまうんですが、
もう子どもたちにとってはね、楽しみの夏休み中だと思いますが、
どんな風にね皆さん子どもたちは過ごされてるんでしょうか。
はい、
今日のその地球にいいことは、実はこのスタジオに本当に久しぶりにゲストにお越しいただきました。
そうなんですよね。
で、我々が入ってるこのスタジオ、ついたてがね荻野さんと僕の間にもありまして、
はい、
そしてゲストの方の間にもありまして、
クリアボードがねありまして、
完璧なね、密を防ぐということでねお届けしますが、実はね元学校の先生ですか、高校の、先生っていうことなんですが、はい、兵庫県がですね素敵なプロジェクト
を
始められます。
はい、
今日はねその話をしたいと思います。皆さんもね今日もねお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、まず今日スタジオのお越しのねゲストから紹介したいと思います。荻野さんお願いします。
はい、本日のゲストです。兵庫県環境政策課、千家博之さん次でございます。こんにちは。
こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
実はね、兵庫県が素敵なプロジェクトをね、やられると。この秋から来年にかけてやられるということで、そのタイトルがですね、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトという名前がついています。
そうなんですよ。壮大なプロジェクトをね計画なさって、
高校生を対象にした環境に関するリーダーとして、
これから先
育てましょうというプロジェクトなんだそうですけども、タイトルだけ拝見するとそういうことになりますが、詳しくね今日ねお話を伺いたいと思いますが、このプロジェクトなんですが、結構これは定期的にやられてるのか、それとも今回が初めて。
今回が初めての企画になります。
そうですね、
やっぱりそれは最近のやはり気候変動問題がちょっと深刻化しているという流れもねあるのかもしれませんけれども、まずこのプロジェクトの企画、これをね作られた動機についてお話しいただけますか。
皆さんもよく最近はね感じられていると思うんですけれども、異常気象であるとかそれに伴う災害が本当に身の回りによく起きてくると、こういった漠然とした、今まで地球温暖化の危機っていうのは漠然としたものだったと思うんですけれども、それが本当に目に見えるような形で危機が迫ってきたなということが一つございます。
今年の大雨もね、温暖化が関係あるんじゃないかっていうね、そういう方もそういうふうにおっしゃる方もいらっしゃいますもんね。今千家さんはね兵庫県環境政策課という課でねお仕事されてるんですけども、もともとは高校の先生だったという。
はい、もともとは高校の生物の教師で、教育委員会におりまして、その後今環境政策課で環境学習環境教育を担当しているということに。
ですからもう結構スペシャリストに近い、
ね、そうですよね。なおさら関心があるというか、皆さんに何か伝えたい、特に今回その高校生をターゲットにしたプロジェクトということもありまして、お三次自身の思いというのもあるんじゃないですか。
そうですね、具体的にそれはスケジュールとか、実際にどのようなことをされるのか、
テーマはズバリ気候変動対策と脱炭素社会の実現という大きなものを掲げています。これの解決に向けての方策方法を高校生なりに、しっかり考えると、それをこの10月から1月にかけて月1回のペースで、土曜日に、開催していきたいなというふうに思っています。
具体的に例えばその月1回、どんなことをされるんでしょうか。
全てで4回計画しておりますが、
4回、
そのうちの前半の2回は、 基本的な知識、まあ、考える、うん、行動するための基本的な知識を身につける、うん、インプットしていくと、後半はインプットされたものを活用して外部の人であるとかどんな人の助けを得ればその課題が実現、方策が実現できるかという実践的なのが後半、
うん、
ですのでいろんな企業の方であるとか、
はい、
学校現場ではなかなか会えないような方に、講師に来ていただくというような形を予定しています、う
ん、なるほど。
ちなみにどんな講師の方今予定されてるんですか？
ですね、まず1回目に、来ていただくのが国立環境研究所の、森聖太先生。
あら、江森ちゃん、
はい、江森ちゃんとか、はい、
よくね、ゲストにお越しいただくんです
が、はい、ご出演いただいております、
そう、これでもお話は聞きたいですね。
聞きたいですね。もう私たちも聞きたいです。
ぜひ江森先生も、まあ、高校生、はい、若い人たちがどう考えてどう行動していくのかっていうのは興味を持っていただいて、講師をお願いしたところ、まあ、快諾いただいたということで喜んでいるところです。
なるほど、はい、
他にどんな講師の方が、
はい、第2回目は、はい、トヨタ自動車で、電気自動車の、新規事業を担当されている主幹の方に来ていただきます。
これも興味深いですね、はい、
これ大人参加しちゃダメなんですか？
会場に余裕がございましたらね、まだどれだけの人数が集まるかわからないんですけど、はい、できるだけ、まあ、多くの方に、参加していただきたいなというふうに、
なるほど、
はい、
まあ、基本的にはまず高校生
の
人たち
ということ
でしょうかね。
もうぜひとも高校生の皆さんね、聞きに行ってください、参加してください。
でこれが前半の2日で、はい、その後はどのようなスケジュールになるんでしょう？
12月の12日13日の土日に、まあ、可能であれば合宿の形式でですね、実施したいと思ってます。合宿にしているというのは考えたことを実践できるプログラムまで、実践可能なものまで高めたいという思いがありまして、そこでは実際に民間企業で社会課題を解決するビジネスをされている、まあ、ベンチャー企業の担当の方に、事業プランの起こし方であるとか持続可能なそのビジネスの環境問題をビジネスにして、持続可能な社会を作っていく基盤を作る方法のいろはを教えていただこうというふうに思っています。
すごい、
合宿ですって、
ね、いいですね。
楽しそうですが、
楽しそう。
そして
大人が行きたくなって
最終日が、1月の23日ですかね、はい、来年ですね、
はい、で合宿でいろんなものを身につけてですね、でさらに冬休み少し時間をかけて、1月23日に自分の考えグループで、発表して、でその発表の中身をですね、いろんな方々から意見をもらって、さらに実現可能性を高めていく、あるいは修正していくというような、意見交換の場を設けたいなというふうに思っています。
なぜそのね、高校生を、今回はターゲットにしているのか、
まずですね、まあ、高校生は非常に面白い存在だなと、まだまだ大人までには少し、言ってないけれども、子供ではない、ですからいろんな可能性を持っているのが今の高校生だろうなというふうに思いがあります。それと高校の時に一度難しい課題、答えがなかなか見つからない課題に挑戦して、その後大学4年間でさらにもう一度そういうことを考える時間が持てますので、2回今の高校生であれば、チャレンジできるんではないかなというのもございまして、高校生にぜひ、参加してもらいたいなというふうな企画をしたということです。
なるほど、
はい、なるほどね。皆さん本当に、ラジオ機の、ね、方の中には興味をお持ちの方も多いかと思いますけども、後半にね、しっかりと募集要項などね、お届けしたいと思いますが、ここで一休みしましょう。一曲お届けします。
はい、ザ・ポリスで Don't Stand So Close To Me。
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open
so close now. This girl is half his age.
ザ・ポリスで Don't Stand So Close To Me を聞いていただきました。
はい、さて今日はですねゲストをスタジオにお招きしているんですが、はい、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、このプロジェクトについて、中身をねいろんな内容についてお話をいただくということでゲストをお越しいただいております。
はい、
このプロジェクトは後ほど千賀さんに、ね、詳しくご紹介いただきますけれども、はい、高校生対象と、で高校生が大人になり、
はい、
またその大きくなって結婚して子供ができ、ね、親になり、そういう時の環境はどうなんだ、決して今の予想ではいいものではない、なんとかしなきゃいけない、うん、ということを前提に多分進められているプロジェクトだと、
うん、そうですよね、
合ってますでしょうか。
はい、その通りです。
高校生の皆さんと一緒にこれをするっていうのはそれが大きな目的なんでしょうね。具体的に、
はいはい、でまあ、学校と一緒になってやるっていうのはですね、今の、まあ、コロナ禍の社会においても学校の存在って非常にやっぱり重要だなっていうのは多くの方、認識していただいてるんじゃないかなというふうに思うんですけど、
はい、
やはり学校と連携してするっていうことはですね、参加してくれた生徒がまた学校に戻って学校にいる友達とかですね、いろんな人にその話をしてくれることでいろんな動きが伝わっていくんではないかな。今年このプロジェクトに参加した生徒たちがまた来年後輩のために意見を出してくれたりアイディアを出してくれたり、うん、そういうつながりの中でより、輪が広がっていく、
うん、
そういうことを期待してますので、できれば継続してやっていきたいなというふうに思っています。
もうぜひともね続けていただきたいですね、
うん、多分こういうものを参加することをきっかけにしてその学校でサークル作っちゃうとかね、
うん、
学校ないではなくてまたその例えば夏休みとかに仲間同士で例えば何でしょうビーチクリーンやるとかちょっとイベントをちょっと企画しちゃおうだとか、
みんなで今、はい、出来上がった仲間でっていう継続がね期待できますよね、
はいはい、どうなんでしょうね、今高校生こういうの参加したがるのかなどうなんだろう。
高校生はですね本当に今忙しい状況です、
はい、
もう、このコロナでの休校の影響がない状態でも学校との授業と部活動で精一杯頑張ってる子どもたちが実際のところですので、さらに学校外での学びに挑戦するということになれば負担は当然大きくなるんですけれども、それでも学校外での学びを求めている生徒もおりますので、やはりそういう機会場は設けていきたいなというふうに思っています。
素晴らしいと思います。
うちの娘は今高校2年生なんですよ、帰ってくるのはまあ塾もねあるので、夜の8時とか9時とか駅まで迎えに行くんですけど、
なるほど、塾がね、はい、今忙しいんですよね。
一番忙しいですようちの中で僕が一番暇みたいな感じもしなくもないんですけどね。
そうですか。
ですので、ね、例えばその、学校としてなるべくうまくカリキュラムを組んでいただいてね、こういうなんでしょうね、地球環境問題であるとかそういうのをその取り上げるテーマにするなんかちょっとしたこう時間を設けるとかね、でも絶対必要ですよねこれからは。
そうですね、やはりもうこれからはそういった大きな課題に向かってどう学んでいくかっていうことが学校でも求められてますし、今実際に学校の中でもそういうふうに進んでいるところも多くあります、今回もいくつかの学校とお話をしたところ、学校でやっている探究活動の延長として、こういうプロジェクト に参加したいという学校もございますので、
はい、いいですね、はい、そうですか、
もう授業の一環としてね、はい、参加する人はもう OK みたいなね、
うん、いいですね、
あの大学でいう単位与えるみたいな、そんなノリになったらどんどんね、みんなもやっぱり、ね、うん、こういうのは参加しやすくなると思うんで ね、はいはい、うでね、
もうこのもちろんあの参加費用とかこれかかったりするんですか。
あ、もちろんあの高校生ですので無料で、
はい、ですか、素晴らしい、
無料で、
ね、はいはい、宿泊費に関しても交通費に、交通費は実費、
実費を、はい、こちらから、支給させていただくと。
そうですか、はい、支給いただける、
交通費も支給していただけるんですね、
はい、で宿泊費も無料と、はい、いうことで、うん、もう受講料はもうすべて、はい、無料ということなのでね、
今の予定ではそれぞれその講義とかワークショップ合宿もすべて神戸市内、
一応神戸市内を今のところ予定しております。
そうそうたる素晴らしい先生方も来られて、専門家も来られて、はい、ね、もういろんな話を聞けて、もうみんなで楽しく、ね、はい、合宿もできて、はい、わあ、これは参加したい、私がしたい。
大体募集人員はどれくらい、
まあ、20名から30名程度、
20名から30名程度、
はい、グループでディスカッションしていくとなると、うん、あまり多くの人数では難しいところもございますので、はい、
でこれ応募する資格などもちろんあるんですね、神戸市内在住であるとか、
まあ、兵庫県在住、
兵庫県
在住、はい、
県下の高校生であればどなたでも、
はい、そうです、
ということですね、
公立私立関係なく、うん、はい、あの応募していただけます。
なるほど、
はい、うん、はい、繰り返しますが10月の3日、はい、第1回目、それから11月の14日、これともに土曜日ですが、
そうですね、
講義ワークショップなどをしまして、はい、12月の12日から13日、これ一泊で合宿を予定しております。
はい、
そして、来年の1月の23日、結果発表、結果発表というかな、まあね、その成果を発表していただくと。はい、いうことなんです ね
言っても期間はありませんが4日間ですからね、なんとか工夫してね、その時間を取っていただいて学校と一緒に取り組んでいただけたらなおいいです ね、はい、
そうですね、全て週末土曜日に、または日曜日に予定しておりますが、
はい、たくさんの方はご問
題、ね、あとはあれですね、コロナどう、
そうです、
どうですかね、
はい、あのやはりコロナの影響というのが一番心配されるところですので、まあ、可能な範囲で、実施形態なんかなども学校の状況を聞きながら、うん、あの実施できる方法を工夫していきたいなって、あの合宿のところもやはりそういうことが危険性があるという状況になればですね、日帰りに帰るとか1日に帰るとか、うん、そういった、
その都度
対応していきたいというふうに思っています、う
ん、これ期日も一応8月の13日の木曜日必着ということで、はい、メールと郵送で受け付けていらっしゃるんですね、
は
い、
メールまたは郵送にて8月の13日木曜日必着で申し込んでいただきたい、はい、で問い合わせ先と例えばウェブサイトとかは
用意しておりますので、
あ、そうですね、
そちらの方あの検索していただければ詳細も出てくるようになっております。
そうですか、
申し込み用紙もそこで、ダウンロードできるようにしております。
なるほど、はい、なるほど、ではあのホームページのご紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトというふうに検索入れていただきますと、はい、あの自動で、出てくるようにしておりますので。
なるほど、はい、じゃあ分かりやすいですね、そのね、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトと検索をしていただいて、ぜひともたくさんの方にご応募いただきたいですね。
はい、そうですね、ぜひ皆さんね、高校生の皆さん参加してください。またその高校生お子様に持つ親御さん、
はい、今ね聞いていただいてるお母さん、お父さん、
どうお兄ちゃんとかね、行ってみていただきたいと思います、ね、
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
調査どうもありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで改めてですね、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、この募集要項についてね、荻野さんからしっかりとお届けしたいと思います。しっかりお聞きください、はい、
はい、兵庫環境創造協会では高校生と社会の第一線で活躍する環境の専門家が一緒になって未来の地球について考える兵庫高校生 環境未来リーダー育成プロジェクトに参加する高校生の皆さんを募集しています。詳しいことはですね、兵庫環境創造協会のホームページがございますので、ぜひこちらまで検索をね、兵庫ひらがなで環境創造協会漢字で書いていただきますと出てきますから、ぜひこのホームページ、また、兵庫ひらがなで高校生環境未来リーダー育成プロジェクトで検索していただいても出てまいりますね。まさきさん、私たちが本当行きたいくらいですけれども、募集は高校生、になっています。メールまたは郵送でも受け付けていらっしゃいます、はい、8月13日の木曜日までですけれども、このね、住所も申し上げておきましょうか、はい、郵便番号 654-0037神戸市スマック雪平町3丁目 1-18 公益財団法人兵庫環境創造協会環境創造課、こちらの方まで送ってくださいね、ダウンロードして募集要項を書くところをね、自分たちで引き出すことができますので、お父さんお母さんもぜひ子どもたちの背中を押してあげてください。8月の13日必着でお願いいたします。
はい、ぜひ皆さん申し込みください、はい、さて今度は番組からなんですが、はい、毎月ねプレゼントをお届けしていますが、はい、ここで、まあ、月始めということで、先月7月の、はい、プレゼント防災グッズでした、はい、当選者の発表をお願いします。
させていただきます。はい、もうたくさんのメッセージいつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、まずお一人目当選者ですね、ラジオネームはかすみそうさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、永久凍土スマホで検索しました。長い間眠っていたあらゆるものが目を覚ました。いろいろな悪影響を与えてしまって、大量の二酸化炭素が放出などねあって、本当に地球温暖化の原因なんですよね、というね、本当番組をよく聞いていただいてるなというメッセージいただきました。ありがとうございます。そしてラジオネームは KNT さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
お二人目です。はい、今年の夏は猛暑やと聞いて、冬嫌いの私にとったら別にええんちゃう、大歓迎やと思いました、なんていうメッセージもいただきましたが、前向きな方でございますね。はい、そして3人目の方です。ラジオネームがございません、よろしいでしょうか。芦屋から入江さん、おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、防災グッズ初めて放送を聞きましたというね、この声誰かな、はてさてということで、まさきさんのことをね気づかれたということで
ありがとうございます、
はい、わーって言ってね、なんか喜んでるメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてそして堺市からメッセージいただきました。ラジオネームないのでそのままいきますね。大原さん、おめでとうございます。
大原さん、おめでとうございます、
はい、ね、いろんなスーパーの、ね、レジ袋が有料になりましたっていうメッセージもいただいてますけれども、本当にたくさんのメッセージありがとうございます。そしてラスト5人目の方は大阪市淀川の方からいただきました。この方はペンネーム、ラジオネームですね、自然大好きさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
いつも放送楽しく聞かせていただいていますとね、メッセージもいただいてます。本当ありがとうございました、
今月も、番組の方から防災グッズのプレゼントがありますので、はい、5名の皆さんということで、うん、ぜひぜひどしどしお寄せください、はい、メッセージいただくとね非常にありがたいです。はい、宛先はこちらになります。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしております。
お待ちしております、はい、ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺で今日はお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。